皆様いかがお過ごしですか。ミカラジオの時間です。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。さてさて、2022年6月を最後にミカラジオはしばらくお休みしておりましたが、ありがたいことにお休みをしてからも当番組を聞いてくださるリスナーの皆様、ありがとうございました。すでにゲストさんと収録が済んでいる回がございますので、来年の春頃からは新規一点コンスタントに配信をしたいと思っておりますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。今年は冬のライオンの椿ライドウさんとご一緒にパーソナリティを務めておりました月刊〇〇レポートが最終回を迎えた年でもありました。まあ、しばらくですね、初めての番組終了ということで喪失感があって寂しい気持ちもあってですね、なかなかライドウさんにメールが出せなかったりですとか落ち込んでいた気もありましたけれども、いい経験をさせていただきました。ありがとうございました。また不定期ではございますが、ラオさん、サクヤさん、チャイワンワンさんの女子4人で楽しく語り合う騒ぎますけど何かは来年も配信がございますので、そちらもよろしくお願いいたします。ちょうどですね、今日の大晦日にも、チャイワンワンちゃんとダウちゃん編のベストバイが配信されておりますし、その1コマ147話ではですね、私とサクヤさんのベストバイを紹介しておりますので、そちらも、概要欄にリンクありますので聞いていただけたら嬉しいです。私はですね、現在人生のパートナーの、ご実家に帰省中です。ですのでお気づきでしょうかね、 iPhone で録音してますので普段と違ってちょっとね聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、ご了承ください。しかも私今布団をかぶって収録してるんです。さすがにちょっとお隣にお父さんが寝ていらっしゃるの、お隣の部屋にね、ちょっと自分が声でやってるっていうのバレるのが恥ずかしいのでちょっとこそこそしております。はい。でですね、今年はですね、ちょっと体調がね落ち着いたなと思ったら返事を出そうとか、収録済みのゲストさんの音源に補足だけ新録したいとかいろいろ思っていたらですね、なんと秋に風邪をこじらせてから気管支炎になって、しかも最悪なことにですね、咳喘息のデビューをしまして、収録をしたくてもできない状態になってしまいました。ですね、薬のおかげで咳っていうのがほぼ収まってはいるんですが、困ったことに話していると急に声が枯れちゃうんですよね。でよく喋る人間だからちょっと精神的に声が枯れて出ないのが結構辛い状態が続いています。ですので皆さんはこじらせる前に絶対に病院に行きましょうね。で今年はあまり映画館に通えず、パッと思い出してるだけでザ・ファースト・スラムダンク、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー、ゴジラマイナスワン、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、窓際のトットちゃん、君たちはどう生きるかの7作しか見ることが、ね、できませんでした。なんとかね、来年2024年はまた劇場に、通えたらなと思います。で個人的にはですね、窓際のトットちゃんすっごく良かったのでおすすめしたいですね。たまたまトットちゃんはですね、本来は見る予定がなかったんですよ。というのも結構これ指摘されてる方いらっしゃるんですけど、予告を見た時にですね、口紅のような色というのがですね、男性のキャラクターも女性のキャラクターも結構濃いめに、どの年齢問わず子供たちであっても大人であっても描かれていたので、ちょっとね見慣れないなとか思っちゃって、ピンとこないな、でもトットちゃん原作読んだことあるしな、どうしようかなと思っていたところ、お友達がですね、ヒックとドラゴンが大好きな、お友達がいまして、ヒックとドラゴン仲間のお友達が、おすすめをしてまして、あ、じゃあこの子がこんなにおすすめをするなら行こうと思ってですね、行ってみたところ、非常に感激しまして、ボロボロ泣いてしまいまして、これは本当に行ってよかったなって、本当に泣くつもりじゃなかったんですけど、ボロボロ泣いてしまってですね、泣く映画がいいか悪いかっていうと、別にそういう泣いたからいいとか悪いとかっていうんじゃないと思うんですけど、ただある意味まあ、指標としてですね、やっぱり自分の心が動いたっていう、まあ目安かなと個人的に思っていて、あの心が私こんなに動いたんだなと思いながら感激いたしました。はい。でなので、ちょ本当はねちょっとそのお友達に送った感想をですね、ちょっと読み上げようかなと思ったんですが、急にね突然のトットちゃんのネタバレが来ても、まあ、皆さんびっくりしちゃうかもしれないので、ただいずれにしてもトットちゃんはですね、ぜひぜひ劇場で見ていただきたい作品でございますので、どうですかね、2024年1 一発目のですね映画館というのは窓際のトッツちゃんというのも非常にいいのかなと思います。今まで私はちょっと戦争映画、戦争がすごく怖くてですね、私のおじいちゃんおばあちゃんとか、なんか戦争の話はですねよく喋る人なのに、私以上によく喋る人なのに固くなりしなかったので、あ、戦争って怖いんだなっていうのをやっぱり伝わってきてですね、あんまり、戦争に関わるものってあんまり積極的に見なかったんですけれども、ただトッツちゃんを本当に見てよかったなと思っているので、気になっている方、予告がピンとこなかったなっていう方もぜひですね見られたらよろしいかと存じます。というわけで、そんなね1年だったんですよ。皆さんはどんな1年でいらっしゃいましたか？そうですね、なんかサバナリの方でもよく話してますし、ベストバイも話したし、今日は何を話そうかなと思ったんですが、あとはあれですね、あれだな、最近本を読むようにしておりまして、最近ちょっと面白い本を読んだので、そちらだけ名前だけでも紹介しようかなと思います。ご紹介いたしますのは、ですね、ベストエッセイっていうのを読みました。2021年版、本当は2023年版がもう出てるんですけれども、ちょうど行った図書館に2021年版しか最新が置いてなかったのでそちらを読みました。なかなかですね普段本を読まないので、こういったものを読むとですねとっても面白いなという感じでした。あとはですね、私が好きな、ブラックホールさんっていうですね YouTube の映画番組があるんですけど、そちらで、パーソナリティをされていらっしゃる高橋良樹さんと寺澤ホークさんの、本ですね、ちょっと待ってくださいね、本のちょっと題名がねなかなかパンチのある題名なんですが、ファッキンムービートークっていうですね本がありまして、こちらも、拝読いたしました。でお休みしてる間にですね、私ってばやっぱりおばさんと話していてもですけど、あ、なんて映画の知識は足りないんだろう、まだまだ修行が足らんなということで、お休み中にですねいろんな映画を見てました。邦画を見てですね、黒澤明監督の有名な作品というのも子供の頃に見ているものもあったんですが、全部を見ていたわけじゃないので、この機会にですね1作目黒澤明監督という名前がついた作品をですね1作ずつ公開順で見ていたりもしました。でもう何年ぶりだろう、何十年ぶりに志村たかしさんの生きる主演のですね生きるを見て、ようやく意味が分かりまして、すごい非常に感激しまして、あ、なんて子どもの頃には意味が分からなかったんだけど、今だったら意味が分かる作品ってこういうことなんだと思いながら感激した次第でございます。この黒澤明監督作品で見た話ですねをいつかしたいなと思ってます。ですので4月以降ですね、徐々にミカラジオは配信を再開いたしますので、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。また4月までもですね、なんかちょっと気が向いたりですとか、チャンスがあったらですね配信をしたいと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます。それではエンディングです。そんなこんなでですね、前職以外にもちょっといろいろありまして、2023年は私にとってはちょっとねあまり例年に増していい年だったのか悪い年だったのか果たしてというような変な年でしたが、皆様はいかがでしたか？良い1年だったあなたも、悪い1年だったあなたも、来年は素晴らしいあなたらしい1年になりますように、皆様良いお年をお迎えくださいませ。それではごきげんよう。